時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日167回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はアジアンブリッジ株式会社代表取締役社長坂根かなえさんにご出演いただきました。台湾生まれ日本育ち、日本とアジアをつなぐ架け橋になりたいという思いを持って起業、リスクを取れるだけ取る覚悟を持って事業を確立、その国その国の価値観や商習慣を理解させ、海外進出する日本企業と日本製品を手助けするアジアンブリッジ坂根さん、志高くというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ファブリック東京代表取締役社長森雄一郎さんです。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて森さん、現在どのような事業を展開していらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ファブリック東京という会社をやっておりまして、その、会社名の通りファブリック東京というですね、オンラインのブランドを、運営しております。
オンラインのブランド。
そうですね、オーダーメイドでビジネスウェアのスーツやシャツを簡単にこう購入できるっていう、そういったウェブサービスから派生したブランドなんですけれども、リアル店舗もやっておりまして、全国18箇所店舗をやっておりますので、そちらに来ていただいて、まずは採寸のデータを登録していただけると、その後そのデータを使ってスーツやシャツが簡単にこう購入できる、フィットしたものが手に入るといった、そういったブランドになります。
今こう店舗というふうにこうおっしゃっていましたが、この川崎にもこう店舗されていると、
はい、実は11月の15日に、はい、川崎のアゼリアという、地下街ですね、に店舗をオープンさせていただきまして、まずは最初は短期間のポップアップからなんですけれども、すでに移動先も決まっておりますので、ほぼほぼ川崎のアゼリアさんの地下に来ていただければですね、分かるかなと思いますので、
実は私もですね、店舗にお伺いをして
ありがとうございます
してお伺いしたらですね、すでに採寸をですね、ちょうどこされている方々が、
そうですか、
はい、いらっしゃって、
お客様いらっしゃいました。
そうです、もう一生懸命こう買ってですね、
見た印象いかがでしたか。
そうですね、なんか皆さんすごくこうちょっと緊張もされながら、でもなんかこうなんか嬉しそうにこうなんか自分のこう体型とかですね、確認しながらなんか撮られてるなと思って、で結構店舗シンプルですよね。
そうですね、はい、
なんかそこはすごく驚きました。
そうですね、やはり私がこのビジネスをスタートしたのが2014年なんですけれども、当時の課題感としては、非常にこうなんですか、オーダーメイド の洋服ってすごくいいもの、魅力的ですごく着心地もいいですし、いいものなんですけれども、なかなか普及していない、価格が高いイメージがあったりとか、あとはちょっとお店に入りづらい、っていうような、そういったイメージがあったので、じゃあよりこう親しみがあって入りやすい、そして使っていただきやすい、そういった店舗を心がけて、ああいったオープンで少しシンプルで、本当にウェルカムな雰囲気を出しているような店舗を作りたいと思って、ああいう形にしています。
先ほどこう、オンラインでというふうにおっしゃいましたが、こうアパレルという、こうイメージですと、リアル店舗があって、そこからこうオンラインにっていうところがこう結構既存 のモデルかと思うんですけれども、そうではないわけですね。
そうですね、やはり手軽さをすごくやっぱり重視していて、手軽な要素っていくつかあると思うんですけれども、価格だったりですとか、一つに時間の制約っていうのがあると思うんですよね。e コマースって ネット通販ですね、
はい、
時間の制約が一切ない、24時間365日いつでもどこでもどこにいても本当に何時でもこう買えると、
はい、
そういった良さがあって、やはりインターネットで購入できるっていうところで手軽さをやっぱりこう体験していただきたいと思っていますね、
うん、インターネットで直接、まあ、消費者の方にお届けをするということで、まあ、いわゆるこう、まあ、D2C のですね、まあ、ダイレクトというコンシューマーというまさに今ですね、最もこうホットなビジネスかと思いますけれども、
はい、そうですね、今まではブランドをやろうと思ったら自分でものづくりをして、はい、そして展示会やファッションショーをやって買い付けに来ていただくというブランドビジネスって B2B のビジネスだったんですよね、
はい、
なんですけど今はインターネットで直接お客様にアプローチできるじゃんと、そういった時代ですので、このブランドを立ち上げて直接コンシューマーに、うん、販売していくという D2C モデルっていうのが、はい、すごくやっぱり今流行ってきてるのかなと思います、
うん、そんなこうモデルでですね、非常にこう展開されていらっしゃる森さんですけれども、もともとですねファッションとの出会いというのはどういったところだったんでしょうか。
一番最初中学時代に、はい、私岡山 の、すごく田舎出身なんですけれども、母親が犬の散歩の時にですね、はい、空き地でファッション雑誌をこう拾って、あなたこれでも読みなさいみたいなことを言われたのがきっかけでファッションにこうのめり込んでいって、そうやっぱその田舎に住んでるとやっぱりなかなかおしゃれなお店も少ないですし、でも雑誌を開けてみるとすごいこうなんですかね、自分が知らなかった世界観が広がっていってワクワクしたんですよね。それが出会いで、それでそれが高じてすごくファッションにのめり込んで、それで大学時代には自分でファッションのメディアをウェブ上でやっていたりとか、それぐらいまでつながりましたね。
これファッションっていろんなこう種類があると思うんですけれども、こういわゆる何系のこうファッションになるんでしょうか。
大学時代はもう本当にヨーロッパのブランドのディオールオムとかバレンシアガとかそういったものがすごく流行った時代だったんですよね。それでモードファッション、いわゆるモードファッションとか、あとスキニーデニムとか、あとは本当タイトなテーラードジャケットとか、そういったものがすごくやっぱり流行って、頑張ってアルバイトして貯金して買ってましたね。
へー、モード系ですね。
そうですね、
ファッションに興味があったということなんですね、
はい、
で学生時代、自分自身でメディアを立ち上げられて、当時こう描いた将来のこう夢っていうのはどんなものがあったんでしょうか。
そうですね、やっぱりすごく自分が好きなことをやっていきたいなとか、独立した人間でいたいなと思っていたので、はい、ファッションにすごく関わりが持てればいいなと思っていましたし、あとはその独立した人間っていう形なんで、やっぱり自分で会社を設立してやっていこうかなといった思いでしたね、
そのこう思いを持って、いよいよキャリアをですね、仕事として、スタートをされるわけですが、最初に進んだ道というのはどんな道だったんですか。
すごく田舎出身っていうのもあるんですけれども、すごくやっぱりの都会のこうファッションの業界の中に入りたいってすごい憧れがあってですね、それで一番じゃあディープにこうファッション業界の僕が好きなラグジュアリーブランドとかデザイナーズみたいなところに関われるのは何かって考えたときに、ファッションショーの演出家という仕事があって、それでファッションショーの演出家たちが集まって作った事務所があって、そこでアシスタントをさせてもらえないかっていうことで申し込んだっていう形ですね。
でもこうなかなかこうショーのですね演出、すごく簡単にはなんか入れなさそう こうなんか世界だなというふうに思うんですが、どうやってこう、
当時はもう自分もすごい若かったっていうのもあるのかもしれないですけれども、若気の至りでもう本当にその事務所に出かけていって、港区の西麻布にあるんですけれども、それでこうピンポンを押して、それで履歴書を渡しに行ったっていう、そういった始まりですね。
もう前のめりでですね、
そうですね、
もう自分から行ったということなんですね、
そうですね、
でもこの憧れの職業ということでも入っていかれるわけですけれども、この実際ですねやってみて、そこにはこうどんな世界が広がっていたんでしょうか。
そうですね、すごくいい経験もさせていただいたと、今振り返ると思うんですけれども、なんですけれども少しショックなこともあって、ファッション業界すごく僕としては憧れてたってお話しましたけれども、入ってみるとやっぱりすごくアナログな世界で、意外とすごくやっぱり旧態依然とした、そういった業界だったなっていう印象ですね。 本来ならファッションってすごく新しい提案とか、こうなんですかね、そういったものをどんどんこう人々にこう提案していくようなそういった存在であるべきだと思うんですけれども、はい、なかなかこうファッションがこうなんですかね、ファストファッションとかも入ってきて、うん、
はい、
なかなかうまくいってないような中で、新しい挑戦とかそういったものがなかなか見えないなっていうような印象があって、それでちょっと僕も憧れてただけにギャップを感じてしまったのか、当時の自分はやっぱりそのファッション業界ってもしかしたら自分は違うのかもってなった記憶があります。
その後の話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今森さんが興味関心のあることを教えてください。
全然関係ないんですけれども、スターウォーズの新作がすごく気になっててですね、はい、12月の21日に公開があると思うんですけれども、はい、僕も本当にスターウォーズの大ファンで、もう子供の時からもう何十回も何百回も見てるんですよね。それで新作が出るんで、もう今もうチケットを予約したいなっていう感じで、チケット予約解禁されたらもうすぐに予約しようかなっていう形ですね、
は
い、
で私も大好きです。
本当ですか？
そうです、
気が合いますね。
合いますね、同じ森ですしね、
は
い、
そうです、確かにそうですね。じゃあちょっと公開された後にはすごい盛り上がりたいですね。
そうですね、もうちょっといろいろ話を
別途ぜひ、
はい、
ファントークで
そうですね、
しましょう。
さあそれではここで一曲お届けしたいと思います。フェニックスで If I Ever Feel Better。 さあ後半も引き続き株式会社ファブリック東京代表取締役社長森雄一郎さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は憧れのファッション業界へと、しかしそこでまあ感じたギャップというところをお話をしていただきました。で当時ですね、このまあファッション業界での自分のこうこの先の姿というところにそのまあギャップ感を感じられてですね、どんなことを考えてですね次のこう道というのに進まれたんでしょうか。
当時自分がファッション業界にいてすごく悩んでいて、今後どうしようかと、そういった中でその高校の時 の、はい、地元の同級生がIT のスタートアップを起業して、それすごく成功されてたんですよね。で当時の自分からはものすごくなんですかね、キラキラ輝いて見えたっていうのがあって、
はい、
それでやっぱ IT ベンチャーとかだと今すごくやっぱ旬な伸びている業界だし、すごく若者が活躍できる、うん、そういった土壌になってるんじゃないかっていうことで、IT ベンチャーにすごく興味を持ったっていうような形ですね。
そこで実際に飛び込まれたのもこう、ベンチャーで、不動産のですね、ベンチャー企業。
そうですね、 IT を活用した不動産ベンチャーの、はい、グローバルエージェンツという会社なんですけれども、はい、自分たちで不動産を開発もしくはリノベーションしてきて、そして集客全部自分たちでダイレクトにするんですよね。今考えると不動産の、はい、D2C かなと思ってるんですけれども、はい、そこですごくマーケティングとか営業とか学ばせていただいたのと、あとはいきなりですね、当時私23歳か4歳ぐらいだったと思うんですけれども、はい、100部屋の一物件プロジェクトマネジメントドンと任されて、もう数億円の案件をやらされたっていうのがあって、こんなこともやらせてくれるのみたいな、なんかそういった経験をさせてもらいましたね。
そうするとその前の、こうファッション業界で感じたものとは、全然こう違った。
そうですね、やっぱり同じ時間すごい できる経験値とかすごく高かったなって思っていて、
はい、
若い時からすごくやっぱりいろんな経験したくて、
はい、
それで、ちょっと行き急いでるのかもしれないですけども、そうですね、早い方がいいなっていうような形で、本当に20代前半であれだけの案件任せてもらってっていうのは、すごくやっぱり今の自分を作ってるなって思います。
そこでこう学びですね、そして2年間ですね、こちらで、キャリア積まれたということで、その先というのは一体どんな道だったんでしょうか。
その仕事すごく好きだったんですけれども、はい、やはり冒頭で申し上げた通り、自分でやっぱりその会社をやりたいと、
はい、
そして、残念ながら、まあ、やっぱその早い方がいいって、もうなんか自分はもうそういうタイプなんで、なので25歳の時に、はい、あの会社を設立して独立させていただいて、はいっていうような形ですね。ただあの独立したんですけれども、なかなかうまくいかなくて、あの事業いくつかやってたんですけれども、はい、本当に売上がゼロの事業にもなってしまったりとか、まあ、その法律の問題で撤退せざるを得なかったりとかみたいなのがあって、もうすごい悩んだ時期でしたね、
はい、あその当時というのはファッションとはこう違うもの。
そうですね、残念ながらやっぱりファッション業界に入ってファッションのことを少し苦手になってしまってたので、はい、なのでちょっと別のことをやろうという形で、はい、グローバルのアマゾンのこう価格比較サイトやったりですとか、はい、レーシックっていうのがすごくあの流行ってきた時代だったんで、レーシックの比較サイトやったりとか、はい、あとはあの、越境 EC で海外 の, こう何ですか、ね、あの商品が買えるようなあのそういったあのコマースサイトやってたりとか、そういったことをやっていましたね。
じゃあ本当にこういろいろなですね、こう事業をされていらっしゃったと。
そうですね。それであのただその時に自分が感じたのは、すごいその事業を立ち上げてもなかなかうまくいかないし、少しあのうまくいき始めた事業も、はい、これは果たして自分がやる意義があるのか、意味があるのか、やる必要があるのかっていうのをすごく、はい、あの感じて、これって本当に果たして10年後20年後も自分やってるイメージあるのかなってなった時に、やっぱこう疑問符みたいなことがあって、ものすごく、まあ、経営者というか起業家としてはすごく悩んでた時期でした、
はい、そういったこう悩みながらですね、どんな風にしてこう自分のこう、まあ、やるべきものといいますか、意味のあるものというのをこう見つけていったんでしょうか。
当時ですね、悩んでた時期だったんで、いろいろ情報を見てたんですけれども、はい、あの山田慎太郎さんというメルカリの創業者にツイッターで出会いまして、すごい憧れてたんですよね、事業も成功されて、それで世界中回って、それでいろんな情報を発信されていて、で新しい会社立ち上げるっていうふうにツイッターでつぶやいてたんで、ものすごく興味を持って、はい、それであの会ってみたいなと思って、はい、それであのツイッターで連絡したら、あの会っていただけることになって、それであの話をして、それでいろんな話をしたんですけども、はい、あの彼がメルカリという事業を始めるから、はい、あのもし興味があったら、ずっといなくてもいいからちょっと手伝ってくれないっていうことを言われて、あこんなチャンスないなと思って、で当時自分がやってた会社一度休眠させて、メルカリの立ち上げに1年間ジョインさせていただいて、いろんな経験をさせていただいて、でそれあの感じて、あの やらせてもらって思ったのが、はい、やっぱその自分らしい仕事、あの仕事、自分らしいビジネスをやった方がいいなと思って、山田慎太郎さんってもともとインターネットが大好き で、
はい、
であのメルカリというフリマアプリって、極めてインターネット的なか、事業なんですよね。人と人がインターネットの力によってマッチングするじゃないですか。それってやっぱりインターネットの本質的なもので、それであの彼はそれを選んだと言ってたんですよね。で一方で僕は何だっけっていうなった時に、はい、今までやっぱ自分が一番時間とか、あのお金とか、興味関心を一番寄せていたものって、人生振り返ってみると何かなって思った時に、やっぱりファッションだったんですよね。それでやっぱファッションを軸にした事業をやろうと、一度ちょっと苦手になってしまったファッション、はい、だけれどもやっぱり自分がやるべきことはこれなんだなというふうに思って、ファッションの事業を思い始めましたね。
じゃあこのメルカリでの、まあ、1年間ですね、まあ、非常に大きなこう意味を持つ、そんなこう1年だったということなんですね。
そうですね、はい、
今のメルカリはもう本当に数千人規模の会社かと思いますけれども、はいはい、当時はどのぐらい、何名ぐらいの会社だったんですか。
設立して1ヶ月ぐらいで入ってるんですけれども、私が4人目でしたね。
あ、4人目ですか、
はい、
じゃあもうまさに生まれたてのと言いますか。
そうですね、メルカリという名前もまだなかったですし、プログラミングのコードも1行もなかったって、そんな時代でしたね。
今振り返ると、そのメルカリでの経験の中で、こう今 その事業をこう実際にですね、こう立ち上げていく上で、こう最も学びになったことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
当時メルカリで私が任されていたことが、お客様のインタビューなんですよね。週に3人こう大学生から主婦まで、女性にオフィスに来ていただいてインタビューさせていただくと、そしてお客様がどう、何に困ってるのかとか、何が欲しいのかとか、はい、そういったものをこう 何ですかね、こう探っていくみたいな仕事をやってたんですけども、やっぱりこれってすごくやっぱ事業にやる上ですごく大事だなと思って、うん、それであのファブリック東京を立ち上げる際も、はい、とにかくお客様にインタビューしようと、
はい、
で来ていただいたりとか街頭でインタビューしたりとか、うん、そういったことを繰り返しながら事業のこう成功確率を上げていくみたいな、なんかそういったことをやってました。
じゃあお客様とのこういうまあ声を聞きながらこのオーダーのまあスーツというこの今のこうブランドっていうのがこう立ち上がってきたと。
そうですね。
ことなんですね。
そうですね。あのやっぱりその冒頭にお伝えした通りオーダースーツってすごく価格が高そうとか、ハードルが高そうみたいなそういったイメージがすごくあって、はい、それがすごく共通して皆さんあったんですよ、うん、なんですけれどもオーダーやってみたいという人が多くて、だったらこういったあのサービスがあったら使ってみたいと思いますかって言ったらみんなすごい使ってみたいって言ってくれたんで、すごくやっぱりやる意義を感じましたね。
そしてこの、まあ、ファブリック東京という、まあ、ブランドをですねこう立ち上げたということなんですけれども、あのこのファブリック東京というこのブランドにはあのどういう、こう意味がこう込められているんでしょうか。
はい、あの洋服を扱うビジネスですので、あのファブリックは、あの生地というテキスタイルですね、
はい、
といった意味があって、あとはその作るという意味もあるんですよね、構成するみたいな意味があって、
はい、
で、東京はダイバーシティの象徴だし、うちの会社が生まれたあの場所でもあると、
はい、
なのでこうダイバーシティをこう作っていく、構成していくみたいな、
はい、
あのそういったブランド あの意味合いが込められていまして、
はい、
それであの我々はやっぱりその個性が多様化していく今の現代において、一つ一つお客様に合わせて一点一点洋服を作ってお届けすると、はい、オーダーメイドのオリジナルを作る事業なので、
はい、
なのでこうなんですかダイバーシティを作っていくという意味合いっていうところにつながっているのかなと思っています。
オーダー、そうですね、一人一人のまあ個性をですね、これをまあ大事にするというところですね。
そうですね、はい、
さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。森さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、失敗っていうものはなくて、おそらく失敗っていうのは成功の何ですかね、源泉だと思っているので、早く始めて、そしてたくさんいろんな経験をしていただきたいなと思っています。
失敗は成功の源泉、早くですね、そしてたくさんということですね。
そうですね。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして、株式会社ファブリック東京代表取締役社長森雄一郎さんにご登場いただきました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。ジョナスブラザーズで Like It's Christmas。森聖香の Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。当時の旧態依然としたファッション業界にギャップを感じ、異なる道を探った森さん、ベンチャー企業、自らの起業を経てメルカリ山田さんと出会ったことから事業に対する考え方が大きく変化。自分がやる意味のある事業とは何か、オーダースーツと IT、 オーダーメイドスーツの敷居を下げ、さらにそれをインターネットで手軽に購入できるよう構築。それはまさに森さんが歩んできた道だからこそのビジネスモデルではないか、そう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。